ーキエ、初のガンシャー AV 出演。ぶっかけ学園。大人の学校、第245回。砂の粒、赤なめの。のぼさんより。しっくりこない名前の回。絵のお便りの回。みんな、聞いてくれよな。
先生の皆様、いつも楽しい放送をありがとうございます。のぼかっこ家には寝る、寝に帰るだけです。
ありがとうございます。
第237回雑談しっくりこない名前の回拝聴しました。これ砂の粒さん聞いてるかわかんないですが、だるまと話した回なんですけど、
はい、
僕がね、東武アーバンパークラインとか東武野田線のことをさ、
はいはいはいはい、
アーバンパークラインって言ったりとか、
はい、
あとなんかマンションとかさ、
はい、
なんとかマンションとかじゃなくて、なんかなんとかパレスみたいな、
あー、
すげえ田舎のくせにダサい名前つけちゃってとかさ、
アーバンパークラインは確かに全くしっくりこないですね。
しっくりこないでしょ。それさ、
アーバーって言ってるんですか、若い人は。
え、なんて言ったの。
アーバーとか言うんですか、若い人は。
知りませんよ、僕たちは。
僕ら
は
高校生だったら言ってるんじゃないですか。
アーバ
ー、な、 帰ろうぜってなって、うん、俺はパだからこっちとか言うじゃない。
ああ、そう。いや、まあまあまあまあ、若い人は受け入れられるのかもしれないけど、だって東武野田線ってさ、
うん、すごい語呂いいもんね。
の野田、そうそう、語呂いいし、野田のさ、やっぱり歴史があるじゃん。醤油っていうさ、今でも続いてる歴史だよ。
ああ、
過去だけじゃない。
野田の名前がなくなっちゃったのか。そうか、アーバンパークラインは。
そう、過去だけじゃないんだよ。だってもう終わった歴史じゃないんですから。今でも続いてるんですよ、キッコーマンとか。
醤油にはうるさいですからね、
まあ、
長は。
まあ、まあ、魚醤は最近使ってませんが、はい、はい、ということで、はい、のぼさんからなんですけど、
はい、
東武アーバンパークライン、先日埼玉県立歴史と民族の博物館というところに行ってきました。サイトで交通案内を見てみると、大宮駅から東武アーバンパークライン（野田線）に乗り換え、2駅目の大宮公園駅下車となっていました。当日、大宮駅構内で東武アーバンパークライン乗り場へ表示板を見ながら進んでいき、電車を待っていると、ホームに入ってきたのは普通の車両。え、普通じゃん、名前負けしてるよってかっこ笑いで、大宮公園駅で下車。うわー、駅前ほとんど何もないじゃんってかっこ笑い。改めて、野田線だよ、野田線でいいじゃんってとなったと。いや、まさしくそうだよね。だってアーバンパークラインっていう名前になるぐらいだったらさ、すごい開発されて急に。
大宮公園来て行ったことあります？
いや全くないですよ。ありますか。
いやわかんないです。野田線で行ったことがあるのはアタゴまでだと思います多分。
ああ野田線って
待ってアタゴ？あアタゴまでだ
な多分。あの私たちが乗るのは千葉県の柏駅から乗ることが多いと思いますけど、
はい、
野田線って2本方面が分かれて出てるんですよね。
ああそうか。一つは清水公園方面ですか。
清水公園方面はあれは何でしょう。東武動物公園方面ですかね。
あ、東武動物公園方面。清水、愛宕より清水公園の方が先ですか。
多分そう。愛宕と清水公園
は。清水公園って行ったことあります。バッティングセンターに行ったような、うん。
はいはいはい。
ありますね。
あとは大宮行きがあるんじゃないかな。
はい、ああ、じゃあそっちは。あれかな、ライブを見に、クルミのライブを見に行くときに乗ってるのかな。
ああ、大宮にクルミのライブ見に行ったんですか。
行ったじゃないですか。クルミのアンコール早く出てこいよって他の人も言ってました
よ。いや、し、本当に
言ってた言ってた。
大宮といえばね、デスマスク夫妻と、
ああ
僕と僕のまだ結婚してなかった妻ですけど、
はい、
あの爆竹のライブを見に行ったソニックシティを思い出しましたけど。
昔ですか。
はい。
いやいや私2047さんと3人で、あれ大宮だったと思いますよ。
大宮のどこですかライブハウスは。
いやライブハウスじゃなかったよ、あのなんか市民ホールみたいな。
ああ
。結構前みたい。
柏市市民体育館じゃないですよね。
違う。
あの伝説の。
そうですよ。もう本当のクレームが出てきましたよ。
あ、そうですか。柏市市民体育館には本当じゃないクレームが。
はい、そこには本当のやつ出てこなかったから。それで、もう話戻しますけど、はい、まあ一通りクレームが終わった後に、僕は初めてクレームのライブ行ったんですよ、その時。
ああ、はい。
で、247さんと、
はい、
まあ、あのね、ご家に連れてってもらった形になるんですけど、また
またそうやって言うじゃん連れてってもらって自分は当事者じゃないん
で、どうしようかって、あ、真似すればいいやと思って、で真似して頭振ってたんですけど、それで全部終わった後に、お、全部じゃないや、もうこれで一通り終わってアンコールだなっていう時に、あのアンコールだからみんな呼ぶじゃないですか、気を張るとか、
はい、
でみんなさっきも言いましたけど、みんな気を張るとか、ひときとか、早くとか言ってるんですけど、赤嶺さんのはなんか、斬新な感じがしましたよ。クルミだって言ってた。
いや、覚えてない。覚えてないですけど、なん
か、クルミって言ってたから、斬新だなと思って。
いや、それ面白いと思って言ったんじゃないですか。
いやいやいや、そんなわけないじゃん、あのテンションで。
いや、多分そうですよ。
あれ、そう思ったんですか。
そういうところ受け狙ってたんじゃないですか。
あ、だとしたらごめんね、なんて気づかなくて。
あ、本当ですね。いやいや、
おせむさんも覚えてると思います。うん、この気
持ち。今聞いてなんかそんなのあったなっていう気がしますけど、はい。
はい、
で続きがあります。
はい。
あの、
あ、はい、
まあ、東武アーバンパークラインもまあ、のぼさんはしっくり来なかったということ。
はいはい、それはもうこちらもね。
そうですね。はい、
はい、
次東京スカイツリ
ー。あ、すごい。
スカイツリー僕はしっくり来ないんですよ。
そうですか。
え、東京タワーはやっぱりさ、
うん、
さすがと思うんですけど、スカイツリーって、ね、まあもしかしたらさ、スナノ粒さんは中国、スカイツリーできてからほとんど中国に住んでるから、外国から見た、外から見た目線で見てるかもしれないけど、
はい、
やっぱなんかスカイツリーって変だなと思うんだよね。
名前がですか。
うん、名前が。
あ、そう。
え、なんとかタワーにすりゃよかったじゃんと思わない。
いや、僕はもうスッと来ますけどね。スッ
と来ますか。はい、じゃあノボさん、
ね、はい、スカイツリーはですね、台湾と大陸で呼び方が違うんですよ。
ほう。
大陸だとスカイツリーのことをそのまま天空樹木の樹って書いて、
ほう、
ピエモシュって言うんですね。
すごいじゃん、あのファイナルファンタジーとかに出てきそうな。
そう、なんかドラ みたいな感じでしょ、ティアンパックルって言って、でもなんでか何か理由があったんだけど、台湾ではティアンコンシュって呼ばないで、晴れの空の塔って書いてチンコンターって言うんですよ。
晴れの空の
塔、
はい、
で僕はそのチンコンターっていう台湾の言い方が塔になって全然スカイツリーじゃないしと思って、それがなんかしっくりこないなっていうのは今思い出しました。
あ、でもあなたが知ってる3つの名前のうちでは台湾のそのチンコンターっていうのが、まあ僕も聞いてる限りではしっくりこないですよね。
来ないですよね。漢字見たらもっとしっくりこない。漢字見たらね、何のことか分かんないです。でも天空中って書いてあったら、ああって。
でもそれも行き過ぎじゃない、天空中なんてもしつけてたら、うわそりゃあ言い過ぎだろ。
日本ではつけないと思うけど、もし何かほら赤嶺校長が中国人向けのガイドブックとか見た時に、写真がなくても東京の名所天空衆って書いてあったら、はい、おおスカイツリーのことだなっていうふうに思うでしょ。
いや、
東京タワーは東京塔って書くんですね。
うわ、もうだからそれしっくりくるじゃん。
ああ違う、東京鉄塔だ。
ああまあまあまあいいんですよ。だってだから東京タワーのそのさ、やっぱり役割がもうそもそもがあっての話だもんね。ただテレビ塔として立ってるわけじゃない。
はいはい。えスカイツリーは違うんだっけ。
スカイツリーも一応テレビ塔っていう役割だよね。
ああ
だからなんかさ、でも東京タワーはテレビ塔っていう建前じゃないか、もともとがあったけど、結果観光スポット化したわけじゃない多分。
スカイツリーは逆みたいな、
逆じゃないんだけど、同時進行でしょ多分。
ああ。
まあだからそういう
格好。この目玉にしようぜと思いながら食べてる感じが。
まあそれもわかるんだけど、でも、まあちょっとノボさんの意見聞いてみましょう。
はいはいはい。
私は東京スカイツリーの名所より、最寄り駅の名前が成平橋から東京スカイツリーに変更されたことが大きいです。親しみやすさは東京スカイツリーに軍配が上がりますが、その地に根ざしたもの、歴史をなんで大事にしないのですかね。確かにこれから東京スカイツリーはその地に根ざしたものになるのですが、いやこれはその通りですよね。さっきの野田線と一緒ですけど、歴史をないがしろにしたから、なんかちょっと
なるほどね、好
きなところもあるかも。
しかし観光店で考えるとあんなにありがたいものはないですね。
あ、ないけど、だって成平橋っていう場所はさ、
うん、
これからさ、どんだんだんだん歴史から消えていくわけだからね。そういうことですよね。だんだん歴史から消えてきますよ。
そうですな。そんなんいっぱいあるんじゃないですか、なんとか駅って。
あ、まあ、
日本武道館駅ってあるんですか。あれはないわ。
ないないないない。
あれ九段下駅か。
そうだからさ、それで合ってるわけじゃん。武道館といえば九段下、東京スカイツリー武道館といえば九段下でしょ。
ああそうですね。
スカイツリーといえば成平橋。
ああ確かにね、爆風スランプの歌にもね、九段下のなんとかかんとかってありますね。
大きな玉ねぎの、
なっちゃダメなんだ、大きな玉ねぎの下。
いいですよ、うちは別にね、聞かれてないから大丈夫ですよ。
そんな顔で言わないですね。持てない。上がる結構。
はい。で次、これはね、最後に僕とだるまがね、発見してああと思ったんですけど、埼玉市っていう市があるんですよ。
はい。
埼玉市っていうのは、あ、ひらがなの、そう。
はいはいはい。
後で調べたんですけど。なんだっけな、大宮市と浦和市と、失礼なんですがここで思い浮かびませんが、あ、三市からなるのかな。
合併したんですか。
え、
合併したんですか。
あ、そう合併して埼玉市
になった。それでひらがなの埼玉市になった。
そうで、そこも結局浦和市も入ってるはずだから、なんでそんなね、浦和とか大宮とかさ、もうそもそもそれで成り立ってる市なのに、
浦和レッズがなくなっちゃいますね。
そうまあ、そこでのぼさんですけど、 埼玉県の県庁所在地は旧浦和市。4市が
県庁
所在地。県庁所在
地。
県庁所在地。
県庁所在地。
埼玉県の県庁所在地は旧浦和市。4市が合併したのですね。てっきり3市かと思っていました。さいたま市、これはこれでいいかな。私はさいたま市とは荒川を挟んで対岸地域へ住んでいるので、正直あまりどうでもいいやって。浦和大宮方面出るなら都内へ出ちゃいます。まあ30年前は大宮方面へ通学していましたから、先日大宮駅構内の変貌ぶりに驚きましたよ。名称の変更って賛否両論あるかも、あるのは仕方ないけれど、かっこよくしちゃえってのはどうもね。では失礼しますっていうことです。
そうですね。もし私たちの柏市が何かと合併してひらがなの千葉市になったらかなり悲しいですね。
悲しいよねそれは。僕が住んでた印西市は、小学校の時に千葉県に引っ越してきて住んでた印西市は、
はい、
本当は印馬郡印西町だったんです。
おうおう、
印馬郡印西町だったんですよ、僕が住んでた時は。で、住み始めて 3,4 年した時に印西市になったんですけど、
昇格したんですね。
昇格したんですけど、そのなんか印馬郡っていうところが消えちゃったんですよ。省略されたからさ、書類とか書くのは楽になったじゃないですか。千葉県印西市だけになったから。だけどやっぱりさ、子供の頃にも印馬郡って今まで言ってたのに、それがなくなるっていうのは。
印馬郡印西町ってすごいね。
あ、そうですか。そのなんか柏市から見たらバカにした目線で。
よくわかりました、ね、
そんな、まあ、ビデオで話してますからね、あの目線わかりますよ、その急に上から言った
印馬郡印西町なかなかこうドカンときますね。
でしょ。あのさ、本当に思うんですけど、例えば印馬郡印西市あざ清卸しとかさ、あざがついたりとかさ、
はい、
あとすごいなんかその後に京都とかとかあるけどさ、
はい、
三十下るなんとかとかさ、そういうなんか昔から、あ、なんでこんな名前ついたのかなっていうさ、名前が残ってるとさ、僕はちょっとすごく魅力的だと思うんですよね。
あそこ、うちのほら神社の、うん、田舎の神社の、
うん、
名古屋のあそこの住所は、うん、なんとかかんとは古屋敷ってついてて、
へえ、古屋敷、
うん、古屋敷何番の何みたいな。
ああ、今でも変わってないんですか。
そうかな、ちょっと調べないと分かんないですけど、なかなかでも、ね、魅力的な住所ですね。
そうですよね。だってさ、うん、名前でもそこのさ、なんだろう、歴史がなんとなく見えてくるとか、そういうのってあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのを全てなくして、
ああ
今がみたいな感じで。
なるほど。今はやっぱりひらがなのこの柔らかさが入ってるし、
そうそうそうそう、
埼玉、
そうそうそうそう、
出しまった、
売れるために
その判断はどうだったんだということですね。
いや、本当そう思いますよね。だからのぼさんもまあ最終的にそうおっしゃってますよね。
うん、そうですね。
かっこよくしちゃえっていうのはどうもねっていうことですよ、っていうのが、はい、のぼさんありがとうございました。本当に
ありがとうございます。そうですね、名前をかっこよくしちゃったやつ、例が、
あ、例は
事前に言っといてくれれば、
XJAPAN っていうバンド知ってます？あれはアメリカで X っていうバンドがあったから、海外でやるためにはダメだっていうことになって、
はいはいはい、で したね。
ジャパンつけましたよね。日本では本当は最初は X だったんですけどね。
はいはい。
X ジャパンってなって。
うん。あれ良かったんじゃないですか。
本当にそう思います。
はい。もしあんなに大きくなってなかったらやばいことになってなって感じがするけど。
ああ、ジャパン背負っちゃってるからってこと？
まあ背負っちゃったら。
そうかな。でも俺はあのその当時のさ、
はい、
ことをリアルタイムで体験してないちょっと遅い世代ですよ。
はい。
だって僕たちが一番 X 聞いてたのでダリアとかそういう時期だから。
はいはいはいはい。
それでもやっぱり X ジャパンって。いう名前より X の方が良かったなと思うけどな。
でも東京ドームでも最初のコールの時に、はい、X ジャパンってなるからあれが X クスクスクスクスってなるよりはジャパン
でもあれじゃない、
かっこいいじゃない、
X のその過去のライブのさ集めたやつだとそのジャパンバージョンとクスクスクスクスのバージョンあったんじゃない？
そうなんですか？
いや分かんない、なんか俺今スランズルさんが言ってあそれ聞いたことあるなと思ったんだけど、
あそうですか、あるんだ、クスクスクスクスクス、
ないか
そこはリバーブは聞かせないんじゃないですか？
そうだね。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃやめてますよこれ。
いやそれとっくにっていうかもう96年とかじゃないですか
今見てるのはこれはマリアの時の
あ
れ
ですね、マリア
の時の、これはなんステッカーですね、ローマで黒夢って書いてある。
そうですね、うん、いやいいんですよ、だからそれ表現としてはかっこいいと思うんですけど、正式名称をローマ字の黒弓に変えましたってなったらさ、相当ショックだぜ。
でも今でもだってほら正式名称こんだけ揺れてるんですから、
いや
まあ今ああそうなんだって感じじゃないですか。
でもやっぱりさ、例えばですけどツアーの時はさ、
は
い、その今年の黒弓はこんな感じでいきますっていうさ、風合いを伝えるわけだから、
はいはい、
その時にさ、だからつい最近とか再結成してからというかなんか復活してからの黒嫁は漢字の黒嫁対応してた時に、少なからず僕たちはドキドキしましたよね
でもどうかな、黒嫁がもし世界進出をしていたなら、行くなら、
行くならね、
こうやってローマ字変えることっていうのはかなりありえるんじゃないですか。
いや
で
で も,
覚えてみても問題な、なんか
読めないかもしれないけど黒夢って書いてあるけど、
うん、
やっぱり表に出す僕がね黒夢だったら、
はい、
僕が黒夢だったら黒夢出てこいよだったら、
そうですよ、だからそうだよ、だからそうやって欧米人にもそうやってアンコールの時に呼んでもらえるようにやっぱり正式名称をローマ字しておいた方が黒夢
必要だけど、必要だけど表に出すときはちゃんと、
はい、
縦に黒と夢って書いて漢字でね、
はい、それはあそうか、そうしたらでもあれだな、首のうなじとかこの辺に黒夢って感じで
愛
人が増えるでしょうねきっと。
まあ僕が欧米人だったらね首に黒夢って入れてたよね多分ね、
これでしょ、
いやその方、うん、そうそれでいいわけじゃん。
まあねそれはそうね、
そうです、
まあ、それは漢字を浸透させていくというかね、うん、漢字を知ってほしいっていう意味でもいいかもしれませんね。
あと何でしょうね、例えば、
んでしょうね。
例えばですね、
名前変わっちゃったもの。
名前変わっちゃってないですけど、まあ同じバンドとかでもさ、
うん、
ハイスタンダードっていうバンドがさ、
はい、
カタカナでハイスタンダードっていうのが正式ロゴにしましたって書いたらさ、
ああ
なんか一気にんあえってならない？
そんな好きなのハイスタ。
いや俺別に別にっていう意味で言ってるんですよ。はい、いやなんかさ、カタカナでハイスタンダードっていうのが正式になりますっていうさ言ったとしたらさ、もうかい、ハイスタンダードってアメリカで売れて逆輸入的に日本で爆発的にまた売れたみたいなバンドじゃないですか。なのにもかかわらずもう、
ああその歴史を無視してるってことですか。
そう、今の状況はもう実際日本でそんなに売れてるとは思ってないけれども、
はいはい、
売れてたとしたらさ、もしかしたらそういう未来もあるわけじゃない。
ああ。
カタカナでハイスタンダードにしますってなったらさ、なんかそういうの変だなと思うよね。
まあそれしたら確かに、まあね、ちょっとね、だってそれ分かんないですからね、欧米人もね。
あとあれじゃないか、あの映画の放題とか、
ああ放題にしたことで
変な
台無しになっちゃったみたいな
感じになることよくありますよね。
それに関してはどうでしょうね。そのままカタカナで英語を使ったりするじゃないですか。
ああ
絶対に。何でしょう、例えば何だろう、バタリアンとかそうなんですか。
ああ
バタリアンは放題か。
バタリオンって
でも例えば、リビンなんだっけ、リビングオブザデッドだったね、
はいはい、ゾンビのやつですよね、
とかが狩猟の腹渡とかになったじゃないですか。
ああ、
あれはいいんじゃないですか。
それは良さそう。
あれはリビングオブザデッドって書かれるよりもグッとくるもの、
うんうんうん、それはそうですね。
考えたんだろうなっていう感じがしますよね、うん。
はい、
意味わかんないじゃないですか、こっちからしたら。あ、マトリックスっていう単語が、うん、欧米人の間でもうパッと聞いてすぐわかるものなのかどうかわかんないですけど、でマトリックスって俺今でも意味わかんないから、
うん、
あれを放題で何かそのそれに近い意味のものをつけてくれてたら、それはそれでいいんじゃないですか。
そうですね。だから僕マトリックス見てたら、あこれって思ったんですけど、見てないんですよね。
僕見てない。
そうなんです
か。あれはビューティー&ザ・ビーストってあるじゃないですか。
え？何？
ビューティー&ザ・ビーストってあるでしょ。
美女と野獣。
はい。
はいはい、
それ美女と野獣ってしたのは素晴らしくないですか。
それは素晴らしい。
もうなんかもうちょっと転んだらビューティー&ザ・ビーストとか言いそうじゃない。
ああ、今だったらね。
CM とかだった。
確かに逆に今だったら。ビューティー&ザ・ビーストカッコなんとかみたいな、
6月公開とかって言ったら、うんうん、そこはちょっと野獣でよかった、
うん、確かにね。
映画に関してはもう日本語題放題をどんどん僕は考えてほしいなと思いますけど。
じゃあ例えばミッションインポッシブル、
ああそういうやつよ。それも、うん、ミッションインポッシブルはもうミッションとインポッシブルっていう単語自体がちょっともうなんか少し日本語になりかけてませんか。
あーでもインポッシブルって
まあ言わないと言わないけどね。
確かに。でも普通に調べたら、あ、うん、あー不可能な作戦ねみたいな、あそんなそんな不可能な作戦って書いてある。すごい
不可能な作戦じゃダメ、もっとセンスいいやつを多分考えないといけないだろうけどもでも、うん、やっぱそこは考えてバッと出してきたらいいですね。
そうですね。
日本語が死なないですよね、それやっていったら。
そうですね。
あとなんでしょうね、インディ・ジョーンズ。
インディ・ジョーンズ？インディ・ジョーンズ
は？スター・ウォーズはスター・ウォーズの方がいいような気がするな。
え？
もうでもこれは 慣れてしまったのかな。
スターウォーズは星間戦争っていうんですか。
なんていうんですか。星の戦争。
星間戦争ですよ、スターウォーズ。
何戦争。
星間、星の間の戦争って書いて。
星間戦争。
そうでしょう。
それはもうマッサージとか思い浮かべるからまずいじゃないですか。星間だとマッサージとか思い浮かべるからよくないじゃないの。銀河戦争とか。
ああ、大銀河大戦争。あ、銀河大戦争みたいな。
大銀河の争いとか。
ああ、そうですね、うん。
ちょっとドラえもんっぽくなってしまいましたね。
のび太のってなります
よ、ね。大銀河戦争って言ったら、あ、おおって今回も楽しみだなって感じ
になります。あとなんでしょうね。
そうですね、
スタンドバイミーはこれ
英語としては絶対放題でいいじゃん。それ君のそばに、
え、どっち放題がいい。
放題の方がいいでしょ。君のそばに、
え、
ドラえもん待つやん。ドラえもんの方が45年待ってたもん。
何、
それドラえもん話してるんですか。
違うスタンドバイミーは、
うん、
どっちが良かった。スタンドバイミーのままで良かったっつってんの。
いや、君のそばに方がいいと思います。
嘘。
スタンドバイミーってその時つけたってもう何十年も経ってるから犯されてるんですよ、あなた。
いやそいや、だから、いや僕もそう思ってるんです。スタンドバイミーって結局映画見ても子供が見るじゃないですか。子供時代に見たじゃないですか。
はい、
でなんでスタンドバイミーっていう映画なのかなっていうのをよく、あ、その君のそばにっていう放題聞いてるから、放役を聞いてもね、役が分かっててもなんか意味分かんなくない。しっくり。
まず君のそばにあって僕のそばにでしたね。
ああ、そうだね。君のそばにクロスと言うでしょ。
クロスと言うか。そうか、うん。僕のそばに。何意味わかんない。何が。
いや、あの映画の内容とリンクするのかっていう話を。
スタンドバイどんな映画だったっけ。で、セロ出てるやつだっけ。
で。
それはいやってこと。セロ出てるやつですか。グーニーズだっけそれ。
あ、グーニーズはそのままでいいですよね。
グーニーズは
いいでしょ。
なんでグーニーズって、あれはもう固有名詞か。
固有名詞だから。
じゃあしょうがないね。
しょうがないでしょ。スタンドバイミーはあれですよ。あの頃小学生だった僕たちは夏休みを利用して水死体を見に行くっていう 大冒険というか、子供ながらには大冒険をしましたっていう。
それがグーニーズ。
それはスタンドバイミー。
それがスタンドバイミーか、うん、でも何かもうそれ、そんなあらすじ聞けばさ、ちょっと君の僕のそばにはいいタイトル思いつかそうじゃない。
で、そうだから僕のそば
にはあの夏のオッピーテとかさ。
ああそうだから翻訳しちゃったとしたら、僕のそばにってつけた途端に、
はい、
え、どこが僕のそばになんだろうなって
思う
ストーリーだからさ。
ああ、なるほど。そうだ。ということは、まだ直訳はダメなんですよね。
そう、
さっき、
それは
ね。不可能作戦とかがいい例ですよ。
うん。
ですよね。
不可能な作戦はでもかっこいいじゃん。木曜昼の洋画劇場っぽい。不可能な作戦。
でもさ、英語で聞くとさ、ミッションインポッシブルって聞くと、なんかそれに
ジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン、
それに簡単に自分がって感じがするけど、不可能な作戦って言われると、じゃあやんなくていいかなみたいな、なんで遂行しなきゃいけないのっていう感じにならない。ちょっと
それは性格じゃないですか。
私の、
いや知りません。だって不可能な作戦って聞いたら、あ、それを可能にする映画なんだろうなと思うじゃないですか、ストーリー。
あ、そう、前向きですね。いつかその前向きになったの。
いや、ミッションインポッシブル知ってるからかな。見てないんですか、
ね、俺も見てないです。ハムラプトラとかは、
あ、ハムラプトラはこういう名称だからいいじゃないです
か。シンデレラ、
うん、それも名称じゃないですか。
でもシンデレラは中国ではシンデレラって言わないな。
何ですか。
中国ではホイグニャンって灰の娘って言うんですよ。
ああ、灰かぶり姫じゃないですか。
灰かぶり姫か。
それだって日本語でもグリム童話では灰かぶり姫って言います。
ああ、そうなんですか。それシンデレラのこと。
いやそうだと思うんだけど、シンデレラってどういう話だっけ。シンデレラ、シンデレラ、シンデレラ、シンデレラ、12時になると魔法が解けるやつか。
そうそうそうそうそうそう、
もしかしたらハイカブリ姫かもしれませんね。
実写版見た？
いや見てない。
最近ね、勇者、最近私妻が映画が好きでさ、
はい、
中国にしてから7、8年は中国の映画館に行ったことなかったんですけど、はい、妻、うちの今の妻と一緒になってからよく映画を見るようになって、
はいはい、いい
じゃん。シンデレラと、シンデレラ実写版でしょ最近は、タイタニックは 3D 枠です結構前か、
うん、
あとはこの前美女と野獣ですよ、
うん、それ
あとこの前見たのがあれですよ、光学機動隊、
あーゴーストインザシール、
あれは好きなんですか。みんなそうそう、ゴーストインザシールか、
スカーレット・ヨハンソンのやつね。
よく分かんなくて、あれもなんかもう一個欧米人の人がなんだっけ太郎みたいな名前がついてて、
じゃああれはあれだよ、日本のアニメ好きの人が作った映画、
ね、そうですね、うん、そういう感じだった。あと何見たかな、
うん、
コナン
ね、うん、
あと身の名は、
ああ、
シンゴジラ、シンゴジラは日本で見たんだ。
映画はね、
はい、
あ、そちらアマゾンはアマゾンチャイナないんだっけ。
何アマゾンチャイナって
知らん、知りませんけど、アマゾンってサービスはないんでしたっけ。
アマゾン通販のアマゾン、
そう、
ありますよ。 あるけど使わないね。
あ、そう、え、アマゾンプライム会員っていうのがこっちではあってですね。
ああ、それで仮面ライダーアマゾン2を見てるっていう、
ね。ああ、そう。あと、プライムビデオっていうのがあって、映画がすごい数見られるから。
はい。
僕は通勤に1時間ちょっとかかるんで、
はい。
毎日映画を、毎日1本は見てないな。ちょっと寝たりしてるんで、2日で1本ぐらい見られる状況なんですけど。
ダウンロードして携帯に入れて、
あ、そう
へ、
まあ、ストリーミングでもいいんですけど、僕はiPhone のひどいパックに入ってるんで、ストリーミングでもいけるんです
。あ、そんぐらいのパックがあるんだ。
20ギガですよ。
それなんでそれにしたんですか。
だってそれ以下のやつが5ギガぐらいしかないって。5ギガだと俺仕事のメールとか転送してるとすぐいっぱいになっちゃうの。
はいはい。
だから
20ギガでいくらなんですか。
プラス1000円かな。
それで総計いくらなの。
総計だいたい8000円ぐらい。
1ヶ月。はあ、1ヶ月8000円だといくらだ、500元くらいか。は
あ、いやでもね、もうちょっといいやり方あるんだろうなと思ってはいるんですが、
はい、
まあそういうのはま
た、それじゃ20ギガ使いで終わらなかったら次の繰り越されるんですか。
繰り越されないけど、
うん、
だから俺ストリーミングとかなるべく使うようにしてっていうか、別に使ってもしょうがないんだけど。
なるほど。
別に
使い終わらなかったらダメなんだ。そうなんだ。なるほどね。
まあでもいいですよ。僕はそれで映画をね見るたびにツイッターでシャープ見た映画シャープ大人で感想を言ってるんで、それ見てね、ああこの映画見たいなと思った人がいたらいいなと思って感想を言ってるんですけど、
なんとか社会貢献的な発想ですね。
でもあれですよ、僕は基準はあれです、家族で見られるかっていうのと、やっぱさ、スランソルさん日本に帰ってきた時とかに、家族の一家団らんみたいあるじゃないですか、実家に帰ってきたから。その時に夜テレビ見ながらさ、ご飯食べるとか、
まあ、
特にお父さんとかお母さんと会った時に、ご飯食べ終わった後にテレビつけっぱなしにしながらちょっと飲んだりみたいなありますよね。
は
そんなのがさ、土曜洋画劇場みたいなのが流れたりとかするとさ、ちょっと話にもさ、あーこの映画はこうだよねみたいな話もあんなあったりするじゃないですか。ほんとね、日本のね洋画劇場はひどくてね、ジブリかっていうか、ね、1年に何回同じ映画やってんのっていうぐらい。
紅の豚とかでしょ、
もう見飽きたいっていうか、そういう映画ばっかりなんですよ。
ああ、うちたまに時間かかると思う、試して買ってんしか見てないですよ。
ま、そうですね、
健康番組ばっかり見てるから、あんまりなんか映画とか見てないですね。
まああと
本当に健康のバッコンばっか見て、なんかこの前なんだっけ、私実家で耳掃除してたんですよ。
はい。
そしたらうちの父親がこうつかつか近づいてきて、つぶ、耳掃除ってしなくていいんだよ。
ああ、
で来て、うん、わけわかんないよ、何言ってか分からなくて、はい、なんか食べてかってそう言ってたんです。でなんか掃除すると、うん、なんか免疫力が下がるみたいななんかことを言って、だからなんかやっぱかなりと健康の話題になりますね。
うん、僕はあれですね、義理の父母と一緒に住んでますけど、
はい、
気抜いたら試してがって見てますよ。
やっぱそうですか。試してがってすげえな。
だからリモコン奪わないと試してがって見てます
よ。ああ、テレビ1台なんですか、2世帯で。
ああ、まあ僕はあんまりテレビ子供に見せたくないっていう。
ああ、
だから映画は自分のパソコンで見たりとか。あとだから本当はテレビでは映画かライブ映像かミュージッククリップみたいなやつしか見せないように、
ちょうどね、ちょうどテレビ買ったんですよ、
はいはいはい、
1週間ぐらい前に。でなんかほら、いっぱい流行りの我ががですいませんね、はい、話題が、あの何ですか、ワンルー、インターネットテレビっていうんですか、
YouTube とかがもともと、
そうそう、YouTube みたいなやつがこう入って、はい、まあなんか、まあ、超でかい機体みたいな感じで。
何？超でっかいパソコン？
超でっかい携帯みたいな、まあパソコンか、パソコンでもいい。もうなんか、テレビは安いですね、今。もう僕、初めて知ったんですけど。
そうですよね、多分。日本でも
安い。55インチっての買ったんですね。
はい。
55インチってもう超でかいでしょ。
いや、知ってますよ。
どれがいいじゃん。
だって1メーターちょいありますよね。
ああ、でそれがいくら、5万円か6万円ぐらいなんですね、円に直したら。あ、こんな今テレビって安いんだと思って、あ、でも買っちゃえ買っちゃえって言って買って、
うん、
確かにライブ映像と映画しか見てないよね。
ああ、それいいですね。
昼間はうちの妻が何か見てるのかもしれないですけど、うん、でもやっぱりそれですね、やっぱ携帯でずっと見てたから、あの、あ、目が疲れていたんだなっていうのが分かりますよ、テレビ。それはすごくいいですね。
あと中国のテレビ番組がどうかは俺は分かんないけど、本当にね、テレビ番組っていうの質がすごい、あれじゃないですか、別に、あ、見終わったけど何もなかったなっていうだけじゃない。なんかその時は楽しいんだけど、
うん、
時間の無駄みたいに感じちゃうこともあるから。
ああ、なるほど。スポーツを見てたりするじゃん。
スポーツね。
あ、そうじゃん。
スポーツは切りないじゃない。そうしたら
切りがない。
切りないでしょ、だって
そう
ずっと続いてくるじゃん、
スポーツ。うん、スポーツ名場面集めたやつ。
ああ、だから僕興味があるのはバスケットなんですけど。僕はバスケットなんてね、ミニバスしかしたことないですけど、
はい、
バスケットかっこいいよね。え、かっこよくないです
か。いや、俺はあんまり、好きなんですか。
まあ、興味がある
っていう。ピンクで駆け回ってる姿とか見たことないな。
興味があるっていうだけです。
ああ、やるのはそんなに。
いや、や、まあ、やりたくは別にないですよ。
半ズボンもしかしてそういう影響もあるんですか。
何ですか？
半ズボン履いてるのはバスケットボールの影響とかじゃない？
いや、
ちょっとあるんじゃないか。
あ、そうだ、サッカー選手も半ズボンじゃなかったっけ？
まあ野球選手は半ズボンじゃないけど、サッカ
ー、そうです、
そうです、まあ、あのところ短くはないけれども、
そうです、
ね、でも、あ、そういうことはスポーティーな感じもあるんですね。
ああ、そういう側面もありますよっていう話
ですよね。そういうことですよね。
いや、まあまあ、じゃあもうちょっとこの回は
時間にやめる
もっと来ないです、
はい、ああ、はい。